おはようございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと思います。まず大項目1点目の第3期留萌市中期財政計画についてであります。第3期留萌市中期財政計画は予定では令和8年度から令和12年度までの5カ年ということでありましたが、令和7年度までの第2期計画を1年延長して令和8年までとし、令和9年度から13年度までの5カ年になりました。1年延長の理由は一つとして、2月の市長選の結果を受けて、令和8年度以降の大型投資事業の実施可否などの判断に伴い、財政規律の設定内容や今後の財政見通しの試算に影響があること、2つとして、第7次留萌市総合計画との内容と整合性を図ることができること、以上、大きく2点の影響を考え延長されました。そこで、中項目1点目の第7次留萌市総合計画との整合性について、どのように整合性を取るのか、具体的日程について伺います。第7次留萌市総合計画の策定作業は、令和7年度から始められ、令和7年度では、現況基礎データの収集、整理、まちづくりの方向性の把握、団体ヒアリングの実施などが行われ、令和8年度には基本構想、基本計画の策定、パブリックコメントの実施、概要版の作成、計画書の印刷、ホームページの公開データの作成などの予定となっています。そして令和9年度予算編成執行方針は、10月末には通知される日程で進んでいるようですから、総合計画との整合性を図るためには、総合計画のパブリックコメントを10月頃までには進めておく必要があると考えます。中期財政計画の今後の財政スケジュールや進め方についてどのように考えておられるのかお伺いをいたします。次に中項目2点目、大型投資事業の今後の進め方についてお伺いします。大型投資事業のうち、小麦収集化貯蔵施設は昨年に完成し、アウトドアアクティビティ拠点施設は来月にオープン予定です。そしてこれから予想される大型投資事業は、市庁舎機能を含む新交流複合施設、ごみ焼却炉施設、市農処理施設、水道の総排水管設備など、目白押しになっています。一方、市の財政は、歳入面では、給与所得の増に伴う個人住民税の増、増加するさまざまな経費に対応した地方交付税措置の拡充、留萌市応援寄付金では、10億円を超える水準の維持と一定の収入が確保されている状況になっています。しかし、今の景気状況や政府の積極財政がいつまで続くのか定かでありません。応援寄付金についても、今後の制度改正などにより不透明感があります。そして歳出では、物価高や人件費の抑制などが病院事業だけでなく、他の会計へ広く影響が及ぶほか、各公共施設の老朽化に伴う施設の管理費の増、情報システムの標準化に伴う運用経費の増、地方債の借り入れ利子の上昇に伴う利子負担の増加など、歳出の需要が急激に高まっています。また、令和5年度予算以降、財政調整基金を取り崩す予算編成になっているところです。こういった中で、3月の一般質問の中で市長は、財政について、今後、歳出需要の状況や歳入の動向を注視し、規律ある財政運営に努める、各種財政比率の上昇を緩やかにできるように対応を進める、既存事業の見直しや公共施設の統廃合を含めた歳出の抑制に取り組みながら、持続可能な財政運営を進めていくと回答されています。今実施している多くの事業は、どれも必要な事業であります。また、現在進めようとしている大型投資事業も、市庁舎や複合施設、交流複合施設、ごみ、市尿処理、水道と市民生活に直結する重要な課題であります。そこで、現在実施しているさまざまな事業を継続しながら、その上で大型投資事業を実施し、さらに市立病院の厳しい経営状況の中で、今後の新たな政策事業の実施も見越すとなると、すべてに対応するのが、できればいいのですが、財政運営上、理想通り進まない場合もあります。そのときは、計画通り進めることと、一旦保留することを、市民との対話の中から決め、進めていくことが重要と考えますが、 市長の見解をお聞きしています。大項目2点目、港町の旧 JR 起動式について伺います。JR 留萌本線は、留萌増毛間 16.7 キロが2016年12月5日廃線となり、2023年4月1日には石狩沼田留萌間が廃止、26年4月1日に深川石狩沼田間が廃止され、留萌線全線が廃止されました。JR 留萌増毛線の廃線跡地については、将来の上水道送水管敷設用地としての活用を念頭に置きながら、上水道送水管敷設用地予定以外の起動式地の活用方策については、遊歩道やサイクリングロードなどの用途も考えられるが、敷地跡地内の橋梁や敷地周辺の乗り面や擁壁などについて点検調査を行い、耐力度や老朽部材の補修検討、安全にかかる点検、維持管理に必要な経費を計上した上で、安全や利活用の可能性についての協議を行ってまいりたいと考えていますと、令和4年度第1回定例会で考え方が示されています。そこで中項目1点目、現状 の管理、点検について伺います。港町の堀になっている旧起動式は、廃線となってから10年以上が経過しています。この箇所には、道道の港古戦橋、市道の小金橋、擁壁などが存置しています。敷地内や擁壁には雑草が生い茂っています。そこでまず、この起動敷地の管理と構造上の点検や管理をどのように実施しているのか、現状についてお伺いします。次に中項目2点目、これまでの点検状況について、この起動敷地は、上水道の送水管敷設予定地ではないと捉えていますが、この敷地の活用策などについて、これまでどのような検討や協議がされたのかお聞きします。中項目3点目の今後の取り扱いについてです。この箇所は、を現状のままにしておくのは、擁壁の老朽化等を考えると極めて危険なように思われますし、補修していくにも多大な費用がかかることが予想されます。定期点検を含め、しっかり維持管理をしていき、現状のままの状態にしておくことも考えられますが、費用の面も含め、今後この箇所をどのようにしていくのか伺いたいと思います。以上、1回目の質問といたします。よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村上正彦議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、第3期留萌市中期財政計画についての中で、中項目1点目、第7次留萌市総合計画との整合性についてとして、総合計画との整合性を図るために、中期財政計画の今後の作成スケジュールや進め方についてのご質問でございます。第3期留萌市中期財政計画につきましては、今後の大型投資事業の実施内容によって、財政規律の設定や今後の財政見通しに影響が生じることから、現行の第2期計画を令和8年度まで1年間延長し、令和8年度に策定する第7次留萌市総合計画との整合を図りながら、令和9年度から令和13年度までの5年計画として策定作業を進めていくこととしたものでございます。中期財政計画は、これまでと同様に、財政規律を柱として、毎年向こう5年間の財政見通しにより進捗を管理するものであり、持続可能な財政運営を進めていくための基本的な考え方を示す計画であることから、総合計画における未来を見据えたまちづくりの基本的な理念との整合を図りながら、策定を進めることが重要であると考えております。私といたしましては、第7次総合計画の策定状況などの進捗を見つつ、10月末の 令和9年度予算編成方針の通知に向けて、9月末までに第3期中期財政計画の素案を作成し、その後、議会説明や庁内での策定作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、大型投資事業の今後の進め方についてとして、今後の新たな政策事業が理想通り進まない場合、一旦保留するなど、市民との対話の中で決めて進めていくことが重要ではないかという考えに対する私の見解についてです。大型投資事業につきましては、近年の資材費の高騰や労務単価の上昇のほか、地債の返済にかかる利率が上昇する中においても、市民生活に影響が及ばないよう、水道や下水道の施設、ごみ処理施設など、ごみ焼却施設など、ライフラインの計画的な更新を大前提として考えております。それと同時に、公共施設などのライフライン以外の大型投資事業についても、改築や統廃合など老朽化への対策が必要であり、それぞれの事業の実施期間が重なることで、将来の交際費負担が非常に重くなることを想定しているところでございます。私といたしましては、資材費高騰などの影響により、全国的に投資事業費が増え続けている現状の中で、各大型投資事業を実施した場合の将来の交際費負担や、財政の見通しを推計した上で、財政運営に支障をきたすことが予想される場合には、市内部の協議や議会での議論と合わせて、市民との対話を重ねていく中で、事業内容の変更や実施時期の調整などを含め、適切に判断してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、港町の旧 JR 起動資金についての中で、中項目1点目、現状の管理・点検についてとして、起動敷地の管理と構造物の点検や管理をどのように実施しているのか、現状についてのご質問ですが、港町の旧 JR 起動資金につきましては、起動資金につきましては、令和7年5月に JR 北海道と鉄道用地や工作物などの無償譲渡契約を締結し、礼受町から船場町までの区間が市へ移管されたところでございます。港町の起動敷地の管理や構造物の点検管理につきまして、平成28年12月の益城駅の廃止前までは、日々の鉄道車両の運行に伴い、JR 北海道において、2年ごとの法定点検のほか、毎月自社での点検を実施し、また、益城駅の廃止後、令和7年5月の市との無償譲渡契約までの期間についても、JR 北海道において、都度、擁壁など、目視点検の実施による安全性の確保とともに、適正な維持管理を実施してきたとお聞きしているところでございます。また、市におきましては、令和3年度に、港町付近の土留め擁壁内のコンクリート強度調査を実施し、調査箇所すべてにおいて健全であるとの判定を受けておりますので、安全性が確保されているものと認識しております。次に、中項目2点目、これまでの検討状況についてとして、起動敷地の活用策について、これまでどのような検討や協議がされたのかについてのご質問ですが、起動敷地の活用策につきましては、これまで道の駅留萌や留萌港からの周遊ルートの一つとして、遊歩道やサイクリングロードへの用途の可能性につきまして、検討した経過はございますが、利用者の安全の確保や、施設整備後の維持管理などの課題もあり、具体的な活用策の協議には至っていないのが現状でございます。次に、中項目3点目、今後の取り扱いについてとして、老朽化が進む擁壁などについて、定期点検などの 管理による現状のままの維持や、今後の経費を含め、擁壁などをどのように取り扱っていくのかというご質問でございますが、土留めコンクリート擁壁につきましては、大正10年の留萌本線開通の際に整備され、100年以上が経過している工作物でございますが、JR 北海道において、留萌本線の開通後、令和7年5月の無償譲渡まで、法定点検や自社による点検など、適正に維持管理が実施され、これまでも崩壊の危険性や事故などの発生はないとお聞きしており、また市においても、令和3年度の土留め擁壁内のコンクリート強度調査の結果により、現状では安全性が確保されているものでございます。市としましては、今後においても必要において調査や点検を実施するなど、安全性を確保しながら適正な維持管理に努めてまいります。
村上雅彦議員。
それでは再度追加質問をさせていただきたいと思います。でまず一つ目の中期財政計画に伸ばした一つの理由の第7次留萌市総合計画、これとの整合性を図るということですで伸びています。それで9月頃までに中期財政計画をの中身を出していくということで今ご答弁されていますが、そうすると市の総合計画の方もそれぐらいまでには形っていうか、こういったものですとかっていう形で示すようなことで今作業が進んでいるのかどうかお伺いいたします。
地域振興部長。
はい、現在ですね、総合計画につきましては第6次の検証作業の方を進めているところでございます。並行いたしまして市民会議のですね今公募に入っておりまして、まもなくですね市民会議を設置いたしまして協議を始めていくという形を考えているところでございます。ただですね先ほど財政の計画等のですね進捗のスピード感という部分でいきますとですね、この総合計画そのものはですね個別具体のですね、ものということではなく、大きな、町づくりの方向性を議論していくというところからしてですね、少しですね、その財政の裏付けを意識した計画という意味では整合性を図っていくという部分はあるんですけれども、そこまでですね、そのシビアに財政の裏付けをまず意識しながら進めていくというよりも、まず将来のですね、留萌の町づくりの方向性を議論していくということで、進めていきたいと思ってございますので、その部分については、秋口ぐらいまで今のスケジュール感でですね、パブリックコメントも含めて、できるかというとですね、少しタイムラグが出てくる可能性があるものと認識しているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
はい、タイムラグが出るかなということも今伺ったんですが、これ伸ばした理由の2つのうちの1つが第7次総合計画との整合性を図るためということで伸ばしたわけです。したがってそこんどこの第7次総合計画のどこをちゃんと反映させてこの第3期の中期財政計画に反映させてきてるんだというところが明らかにしなければ作業としてはなかなか進まないのではないかというふうに考えてますけれども、そこら辺の考え方は基本の枠だけを先に決めて第3期の中期財政計画に反映をさせながら個別を詰めていくという流れでなるのか、そこら辺の流れについてもうちょっと詳しくお話をしていただければと思います。
市長。
はい、ただいまの、総合計画とそれと中期財政計画とそれと、実際には予算編成の流れということになっていくと思いますけれども、中期財政計画は予算 の, 通知が11月頭に出る予定ですから、それまでに整理したいということです。で、総合計画の方は、今、市民会議をこれから進めたりして、内部の検討ということで、若干タイムラグということで、部長から話がありましたけれども、実際には市民が今後10年間、どういう留萌を望むんだという理念的な議論を経て、で実際の予算編成作業で言えば、形状的なものは11月、12月で整理されてきますけれども、政策的な予算というのは年を越してというような、大体おおよそ 毎年度の流れになりますから、それまでに特にその総合計画の中で議論された重点項目だとか将来の見通しなどを含めたそういう政策的な予算というものが出てくれば、で特にその総合計画の中ではおそらく具体的な事務事業をいつこれこれっていうのはおそらくそういう細かい議論ではなくて理念的なものを将来像を整理するということになると思いますので、そういう大きな流れの中でそれぞれ所管がこれまでで言えば3カ年の実施計画というような整理を、まあ今回そういう整理をするかどうかはまだはっきり決まってませんけれども、そういうものを政策を積み上げていく中で特にその中期計画の記載制限がどこまでキャップをかぶせるのか、その辺の見通しを立てながら整合性が取れるように、まあ予算編成の段階で最後は詰めていくと、そういうふうになると思います。
村上雅彦議員。
はい、まあ、最後予算編成の段階で詰めていくということなんですけれども、今までも総合計画の中で過去今後3年間毎年度毎年度毎年度予算をこの事業に対してはいくらずつ使っていくだとかということも示されています。でそうするとザバッと大きなものだけの中でもって議論するだけでなくて、やっぱり個別に進めていくものを、これから3年間いくらずつ予算をつけていきますよだとかっていうところも含めて出てくるわけですから、そこら辺で議論するときに今後議論が始まっていくと思うんですが、しっかりと議論できるような体制を進めていくことが必要と思いますけれども、その辺はいかがですか。
市長。
はい、これまでの、まあ、いわゆる総合計画は基本構想、それから基本計画の前期後期、まあ、10年スパンとしてね、5年前期 後半の5年の基本計画、それに対して毎年3カ年の実施計画ということです。これはまあ予算に直結する数字も入ったものを3年ごとにこう組み立てていって、そういう流れになってましたけれども、今回、まあ、これからの10年間の総合計画ということで、私は所管の方には総合計画そのものと今後の行政に役に立つ総合計画っていうのは何なんだろうということを、その辺の議論から始めて、その辺の基本構想、基本計画、実施計画という3段組が本当にこれから適しているのかどうか、それも含めて、まあ、最終的には議会で議決をいただいた総合計画に対して毎年度の予算というものも議決いただくと、そのサンドイッチの中にどういうふうに事務手続きが入るのかというものも含めて議論するということになってくると思いますので、その辺の、まあ、ある程度具体的な姿も含めてその予算編成の中でということでいかがかなと、そのようなふうに、まあ、僕は今その市民議論がどういう形になるかまだわからないんですけれども、私のイメージとしてはそういう中で内部の協議といいますか予算編成の流れも含めて整理していきたいと、そういうふうに考えています。
村上雅彦議員。
今後議論が始まりますので、すいません、まあ今後議論が始まるということですから、私もその議論の中にしっかりと入っていきたいというふうに思っています。続きまして、この中期財政計画の中での中項目の2点目の関係でございます。で、新交流複合施設について今回の施設執行方針の中では、これまでの議論を踏まえつつ社会情勢の変化と財政面を十分に考慮しながら検討を進めていくと示されています。現時点でこの市調査と交流機能、これ含めた施設という考え方について変更がないのかどうか、市長のお考えをお聞きいたします。
市長。
はい、この新交流複合施設の整備について、まあ、留萌市としても大きなプロジェクトであるということは認識しております、まあ、事業費も含めてですけれども、で新たに整備を行うという方向に変わりはありませんけれども、事業内容の見直しや実施時期については社会情勢の変化、財政面を考慮して十分に検討していきたいと、そういうふうに思っております。
村上雅彦議員。
新複合交流施設庁舎と公民館機能と、いや文化センターですか、機能と一緒にするような格好で今議論が進んでます。このセットっていうのは今の時点ではなんてセットのまま行くということで考えていられるのか、バラすようなことがようなことも考えてられるのか、そこのところをお伺いしたいと思います。
市長。
はい、これまでの議論では、市民の検討会議も含めて、市の内部の検討、それから市民のその検討会議して、議会でも特別委員会が設けられたということですけれども、数年前から庁舎もこのようにご存知のように老朽化し、公民館も古くなりということで、この駅の空間ができるということも、旧駅といいますかね、ということも含めて、そこがどうだということで、でどうせ作るんであれば合体したものをということで、そういう市民の交流ですとか道の駅との一体性なんかも含めて議論されてきましたけれども、現実的に費用の面も含め今後の見通しも含めて全てできるのかどうか、今まで議論を積み重ねてきた経過内容でできるのかどうかということを、今その財政面も含めて今後のその社会状況の変化といいますか、その事業費の増額ということも想定して、先ほど議員からも他にも水道、下水道、あるいはゴミ処理など大型の投資が目白押しだと、それは私も町内でもその辺は十分承知しておりおるところですので、そういう財政の特に交際費の返済資金をきちっと確保できるのかと、その辺の見通しもきちっとシビアに見積もりを立てて判断して、場合によっては事業規模の縮小だとか見直しだとか、そういうこともまだ今経験には言えませんけれども、その辺の内部での議論を一度ちょっと時間をいただいて詰めて、で当初の予定では今年の秋ぐらいには基本計画というものをきちっと整理して次の設計の段階へという予定であるのは私も承知しておりますけれども、なるべくその時間的なロスが生じないような議論を進めて整理していきたいなと、そういうふうに考えております。
村上雅彦議員。
これから整理しながら進めていくということで、今ご回答いただきましたけれども、これから進めるといってもですね、物を建てるときには基本設計や概略設計、詳細設計、それから建設だとかっていって、何歩早くても3年から5年はかかるという格好になるわけです。その中で、現在の市の調査、ここですね、ここが老朽化が進みですね、いろいろ補修をしながらこう使ってきてるんですけども、まだ持つのかと、特に自然災害の地震ですね、ここの耐久力含めて不安を抱えていると。いうのが現実ではないかというふうに思っています。で、市庁舎の関係についてはもう何年も前から、もう10年も20年も前から建て替えだとかってことが議論されているんですが、伸び伸びで来ている状況になっています。ここのところも今検討しながらお金との組み合わせという格好になると思うんですが、このまま放置でないですね、このままの状態にしておくというのは極めて危険だというふうに考えてますけれども、そこら辺について市長のお考え、今の認識をお伺いしたいと思います。
市長。
議員ご指摘のとおり、それは市民もおそらく同じように見てると思いますけれども、古くていい加減に早く建て替えないと、それは庁舎としてもそうだし、職員の執務環境としてももう早急の課題だなと思っております。で、現庁舎は少し解説しますと、昭和37年に建築された本庁舎、また各分庁舎も老朽化が進んでおり、危険箇所など随時修繕しながら今使っている状況でございます。で、災害時には救援とか復旧、情報伝達などの業務を担う拠点として庁舎の役割が求められておりまして、現庁舎のままでは例えば大規模地震が発生した時などの安全性、業務継続の面で不安があるものは皆さんご承知のとおり、私も同じように受け止めております。私としてはそういう市民や職員の安全確保、災害時の業務継続の視点からはなるべく早くこの建て替え、あるいは他の施設の活用を含めた庁舎機能の確保というものを整理していかなければならないと考えております。それまでの間は引き続き必要な修繕を行いながら、仮に災害時に本庁舎の使用が困難となった場合、本庁舎ですね、この現庁舎の使用が困難となった場合には、業務継続計画に基づいて代替庁舎である消防庁舎を基本に業務の継続を図りたいと、そのように考えているところです。
村上雅彦議員。
はい、代替庁舎の話も今出たんですが、そこをすると今日は時間がなくなるんで、進んでいきたいと思うんですが、この なんとか神経なんないというのはみんな一致してるんですが、これがどんどんどんどん先送りっていうか、こう伸びてきている状況です。これいつまでも伸ばしていいものではないと思うんで、やっぱりある程度目処というか、検討を1年だとか2年だとか3年以内に出すだとか、そういった目処も必要かと思うんですが、そこら辺についての市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、その市民の検討会議からは今年確か2月頃に素案というものが出されまして、それが今市の内部で基本計画というものに整理するのに今時間かかっているところなんですけど、まあその過程で今その財政問題なんかも含めて、で今後市の内部の調査のこの検討会議ということで副市長がキャップになって各関係所管で構成している会議体がありますから、それを早急に開いてなるべく時間的な遅れが出ないように、まずその基本計画に持っていけるものを整理して、またその必要に応じては検討会議あるいは議会の特別委員会に情報を提供して揉んでいただきたいと、そのように考えています。
村上正彦議員。
よろしく検討の方を進めていただければと思いますのでお願いいたします。で、今いろいろ中でお金の話が出ています。で今後大型でなくてもいろいろとお金を借りればの話なんですが、進めていく上では国などの補助金の活用、それから市債の発行、補助金来てもですね、市債の発行というのは免れないんだろうというふうに思っています。したがってここまでなら大丈夫という返済の額ですね、そこのところをしっかりと認識しながら、認識していくというふうに言われているんですが、認識しながら限度を超えない範囲というところをしっかりと出してですね、財政運営を進めていくことが必要ではないかというふうに考えているんですが、市長としてのお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、ただいまの財政運営との兼ね合いですけれども、今後大型投資事業の検討を進めていく中では、国などのさまざまな財源を活用しつつ、交付税措置がある有利な市債を発行しながら事業を実施していくことになります。市債の発行の際には、他の投資事業における市債発行予定額の全体を把握するほか、将来の返済期間の重なりや、返済時の実負担額を適切に把握した上で、際限なく市債を発行することがないように、実質公債比率の推計なども踏まえ、返済の限度をしっかりと認識して、各種基金の活用にも十分検討しながら、規律ある財政運営を進めていくことが重要であると、そのように進めてまいりたいと考えております。
村上正彦議員。
はい、市債の返済っていけば、何かやればお金借りる、それで返済が出る、これを積み上げていってなんぼになるかということだと思うんですが、例えば資産の返済でいけばですね、例えば小麦収集化施設の整備、この時でいくと国の補助金10億6000万出て、そして資産を発行して返済の2分の1が交付金の措置がされて、そして据え置き期間17年であって、そして施設利用料の負担金が入ってくるという形で、実際に負担がいくらになるのかというのは結構面倒い計算を積み重ねていって出てくるわけです。で、そういったことを一つ一つの公共事業だとかお金の借りるときにしっかりと出していきながら、財政運営を支障に来たすときにですね、議論をするんではなくて、一つ一つのものに対してこれだけのお金がかかります、これだけの返済になります、したがって今市の財政はこうですから大丈夫ですよだとか、大丈夫じゃなかったときはこれをやめていかざるを得ませんだとか、いろんなことがあると思うんですが、そういったことを一つずつ明らかにしていくということが大切でないかというふうに思ってますし、そういったことが住民に対しての行政としての責任だというふうに考えてますけれども、そこら辺について市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、大型投資事業を進めていく上では、一つの事業ごとにさまざまな財源を活用して、将来の市債返済の実負担額を可能な限り詳細に試算し、適切に把握した上で、今年度の実質公債比率や基金の残高、他の投資事業との調整なども含めて、 財政運営上の影響を見極めながら、実施の可否について判断していくことが重要だと考えています。また、国の補助金や交付税措置、基金の活用、負担金などの収入を踏まえた市の実負担額については、財源の仕組みが複雑で分かりづらい面もあることから、今後は大型投資事業を進める際には、実質的な市の負担がどの程度軽減されるのか、将来の負担や財政の見通しがどのように推移していくのか、このこういうことについて、これまで以上に分かりやすく、丁寧に市民に向けても説明してまいりたい、そのように考えています。
村上雅彦議員。
今、留萌市、財政規律というものを設けて、5つの財政規律ということでやってるんですが、その中の1つで、市債の発行の基準ですね、これが各年度、投資事業8億、仮想ソフト1億と、計1年間9億ということで、目安として進んでいますが、第3期においても、今、検討されているところだと思うんですが、この内容を継続していくのか、市長の考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、財政規律のうち、市債発行額の基準につきましては、近年の資材費の高騰や労務単価の上昇により、数年前と比較して事業費が増え続けている状況の中、市債発行額が基準を超過しないよう、事業内容の調整などにより対応している状況でありますが、第3期計画においても、現行の考え方を基本的には継続してまいりたいと考えているところです。具体的には9億円のうち、仮想ソフト事業にかかる1億円につきましては、地域振興や市民生活に必要なソフト事業を実施するためのものであり、今後も維持してまいりたいと考えています。また、通常分の投資事業にかかる8億円につきましては、道路、港湾施設の改修など、毎年度必要となる更新事業を想定した枠であり、こちらについても基本的には継続してまいりたいと考えています。ただ、今後予定される大型投資事業については、通常の8億円の枠とは別に、個別事業としての必要性や財源の活用、交際費の将来推計などを踏まえて判断することになりますので、大型投資事業の実施に伴う交際費負担の状況によっては、通常分の投資事業についても必要に応じて、実施時期や事業量を調整していくことも想定しなければならないと考えております。
村上雅彦議員。はい、
ただいま事業量の、多くする、少なくする、少なくするという検討だというふうに思うんですが、今の8億、1億の関係でいけば、中身の大部分は市内の業者さんが受注をして、そして仕事をしていただいているという格好になっています。この時に同じ量をすると、例えば道路100メートル作るとした時に、当時の値段と今の値段と違うわけで、実際に額を変えなければ、100メートルなら100メートル、これから70メートルしかできない、60メートルしかできないという格好で、実際の仕事量は減ってくるわけですね。そういったところも十分、その分、住民税が増えたりなんだりしてお金があるよということにもなるんですが、そういったところを十分、なんていうんですかね、見ていきながら、判断していきながら、その毎年度の投資事業のところについて取り扱っていくことも必要ではないかと、大型投資事業があるからこれはできないよということで切るだけじゃなくて、そこでもって仕事をしながら市内の業者さん、生活してるわけですから、そういったところも十分、なんていうんですか、留意しながら進めていくことが重要というふうに考えますけれども、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、今、議員のお話にもあったように、例えばそういう単価が上昇して、例えば今までの単価では、例えば道路100メートルできたところが、今度80メートルになりますとか、そういう話ですよね。それによって、例えば同じ8億円のキャップであれば、事業量、予算規模は8億円でも事業内容が縮小していくと、そういう恐れのないようにということだと思いますので、そういう物価上昇に合わせて、それにスライドするように税収なりの財源の確保ができれば、そういうその枠も広げていくということになると思いますけれども、その辺も含めて、全体の歳入歳出のバランスも取りながら調整して、そういう受注する市内の事業者に の経済状況というものも加味して判断していきたいと思います。
村上雅彦議員。
はい、次にですね、令和6年度の決算なんですが、交際費が元金で11億8485万5000円です。で、利子が2128万3000円となっています。で、3期の中期財政計画の中で、健全財政を維持していくということであれば、この交際費と利息含めた額、これの上限額、こういったところもですね、3期の中期財政計画の中で議論していくことが必要ではないかというふうに考えています。額が毎年度この額以上になると返済が大変になる、したがってこの額を超えないところ、その額を目安に超えないようにしていこうというようなところも第3期の中で議論していくことが大事じゃないかと思ってますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
交際費といいますか、財政負担の実負担額の、そのいろいろな財政指標との兼ね合いということになってくると思いますけれども、その辺も例えば交際費比率が一定の基準をオーバーしないような、でそのためには事業量を調整しながら返済額をきちっと、特にその中の交付税措置なんかを省いた実負担額の比率がどうなるかということが大事だと思いますので、その辺もきちっと推計しながら対応していきたいと思います。
村上雅彦議員。
はい、現在社会情勢の変化ということでいけば、もう見ながらということで言われてますんで、人口減が一番大きな問題かなというふうに思っています。令和7年度の国勢調査の速報値、この間出ましたけれども、令和2年度と比較して人口が2754人減って1万7360人という数字が出されています。地域経済でいけば、道の駅アウトドア観光が経済効果をどれだけこう押し上げていくのかというのは、現状では未知数ということであります。こういった中で第3期留萌市中期財政計画は、その期間中に大型投資の大型事業の検討が数多くあるなど、今後の財政健全化の維持に向けて、また今後の半世紀の留萌市の財政を占う大変な時期だというふうに考えています。本当にこれから半年半世紀を見渡した事業を作っていかなきゃ、実施していかなきゃいけんということでございます。でそういった中での市長の心意気といいますか、どういった視点でしっかりやっていくのか、そういったところについてお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、半世紀を見据えたということで、例えばその大きな施設を作ると、その耐用年数が50年、60年となるわけですから、相当長期的な展望を持って進めなければいけないと、私も承知しております。で、これまでの市の財政状況を振り返りますと、財政再生団体転落の回避、それから地域医療の確保に向けて、平成21年度からの新財政健全化計画に基づいて、市税の税率の引き上げや公共施設などの休止、イベント補助金の廃止、議員報酬や職員の給与の削減など、議会をはじめ市民の皆様、職員の理解の協力のもと、さまざまな健全化策を講じながら、私立病院を医療を守るとともに、財政運営の立て直しを実現してきたところでございます。その一方で、各公共施設の老朽化対策に遅れが生じたことも事実であり、更新や改築など、の必要な施設を数多く抱えている状況となっております。私といたしましては、これまでの財政健全化に一定の区切りがつき、今後の大型投資事業に備えて、市債残高を抑制し、基金残高を確保してきたことで、将来負担比率などの財政指標が安定してきている現在が、老朽化の進む施設の更新や改築に取り組む、極めて重要なタイミングであると認識しております。人口減少が進む中、既存施設の統合や縮小、複合化や多機能化の視点を持ち、さまざまな財源を活用し、将来の実負担額を適切に把握した上で、財政状況を見極めながら、将来の留萌にとって必要かつ効果的な投資事業を計画的に進めてまいりたいと、そのように考えているところでございます。
村上雅彦議員。
はい、 今過去の経緯も含めてお話をしていただきました。財政の関係でいけばですね、1990年以降ですね、留萌市でいけば下水道、温水プール、保健福祉センターなどの建設、その後の私立病院の建設や経営の不振、そういった中で当時の財政基盤、経済基盤の低迷によって税収これが減って、国からの交付金も減額されて、で財政再生団体への転落という危機を招いてきたんだろうというふうに思ってます。なんか状況的に今と似てるかなとかっていうふうに思わざるを得ないところもございます。ただそれ以降留萌市しっかりと立ち直っていきながら、独自の給付金というようなことはできなかったんですが、少しずつ広がってきてるんでないかというふうに思ってます。財政的にいけば国とか道から の補助金ですか、それの範囲内でしかなかなか行政運営、行政サービスできなかったんですが、今現状は応援基金だとかいろんなものもあって、少しずつ市独自で国や道のさらに上っていうんですかね、独自のことが少しずつできるようになってきてるんだろうというふうに、できてきてるんだというふうに私は思っています。そうしますと確かにこれから借金がすごくしていくような状況になってくると思うんですが、やっぱりその中でもそこに全部建物だとかそういった施設だとかいろいろなものにお金を回すんではなくて、やっぱりその時々の例えば今でいうと子育てだとか移住だとか、そういった時にタイムリーな留萌市独自のお金っていうんですかね、そこのところドーンとこう詰めるような、そういった財政運営ということも念頭に置きながら進んでいくことが今後大事になってくるというふうに思ってますけども、そこら辺のところについての市長のお考えについてお伺いしたいと思います。
市長。
はい、確かにその留萌市は、まあ、留萌市じゃない町も含めてですけれども、それぞれのさまざまな社会資本の整備、あるいは公共施設の整備などで財政負担が過度になる部分と、それを節約して健全化策を進める部分との、そういう歴史を繰り返してきた部分はあると思います。で、留萌市も、まあ、直近ではその平成20年21年の本当に夕張が財政破綻した後危ないと言われて、それをなんとか持ち直して、当時は持っていた財政調整基金なんかも全部使い果たして、それでやっと健全化ができるよというような計画だったのが、少しずつ、まあ、議会、市民、そして職員の協力もあって持ち直してきて、今先ほど私も今少しいい状況になっているから、財政のストックがね、なっているからというお話はしましたけれども、これからまたその分できなかった投資事業をいっぺんにやっちゃうと、またそれが厳しい状況になってしまいますんで、そういうことのないように今その辺は財政所管とも相談しながら、さまざまな一般会計だけじゃなくて水道事業も病院なんかも含めて、トータルでの市の財政というものが安定的に推移できるような、そういう事業計画、投資事業の計画を立てていきたいと。で、市民生活や、まあ、企業にそういう幸せのない負担の少ない財政運営を努めていきたいと、そういうふうに考えております。
村上正彦議員。
次に大項目2点目について再度お伺いをしたいと思います。で、港町の旧 JR 起動式の関係でございます。令和7年5月に JR 北海道と無償譲渡契約を結んだということですから、現在は市の財産になっているのかなというふうに思いますけども、この財産管理は普通財産で行っているのか、行政財産で行っているのか、お聞きをしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。普通財産として総務部で管理をしていることになります。
村上正彦議員。
普通財産ということですから、特に用途が定められてないということなのかなというふうには思いますけれども、これ実質的な管理という部署、市役所の中の部署はどこが行っているのか、お聞きをします。
総務部長。
はい、お答えいたします。現時点では総務部財務課管財の方で管理をしておりまして、必要に応じて土木的検事も必要になりますので、都市環境部、都市整備課と連携しながら対応しているというところでございます。以上です。
村上正彦議員。はい、
で令和7年5月で、留萌市のものになったということでございますけれども、それまでには令和3年度に港町付近の土留めだとか擁壁内のコンクリートの強度、こういったところを点検したということですが、それ以外のことはまだ1年半ですから、特に点検だとかはしてないということなのかどうかお伺いをします。
総務部長。
はい、お答えいたします。7年5月までの間については、JR の方で定期的な点検というのが行われてきた部分はありますけれども、現在、我々の方でも、できる点検としてはですね、やはり目視というところになりますので、そちらの部分の点検については今後定期的には行っていきたいというふうに考えているところでございますが、現時点ではまだ特段大きな点検については行っていないところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
分かりました。で、ここの活用については具体的な協議だとか活用策を行っていないということで、回答されていますけれども、これは具体的にですね、何かがネックになって議論が進んでないのか、なかなか議論の素材に乗らないのか、そこら辺の状況についてお伺いをしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。この活用策については、やはりそこの部分というのが、基本的に安全性の確保はされているということになるんですけれども、それが継続的なものになるかどうかも含めて、今後の施設整備後の維持管理というところでもまだ課題があるというふうに我々も感じておりますので、現時点ではですね、具体的な協議には至っていないというところになります。以上でございます。
村上雅彦議員。はい、
安全上だとか維持管理の問題だとかということになっているんですが、これずっと問題って引きずっていくんだと思うんですよ。そうするとずっとこのままっていうことにも捉えかねないので、そこら辺の状況についてお考えあればですね、お聞かせ願いたいと思います。
市長。
はい、実は今回このご質問の通告を受けて私見てきました。子どもの頃からこの界隈は何度も通ったり見たりしているところなんですけど、改めて見てくるとやっぱり深くて、そして今は草が生えてという状況になってますけれども、沿線その擁壁の両側を見ても柵がきちんとある程度の高さの柵のあるところとか、低い柵しかないとか、それが傷んだりというところもあるし、道道を渡っている橋、またはそこの市道を渡っている橋も含めて相当古くなってますから、今後何かに使うというよりも、例えば市民が落ちたりそういう事故がまずないようにきちっと管理していくのがまず第一かなと思っておりますので、今そういう点検なども含めてですけれども、そういうまず事故が起きない、利活用というよりも事故の起きないような体制というものをまず第一に考えていきたいなと、そのように考えております。
村上雅彦議員。
はい、事故がですね、これ起きないというのが第一番手だと思います。で、落ちる落ちないだとかっていうところはまだいいんですが、擁壁自体に何かあった、例えば何かあるというのは崩れる以外ないんですけども、崩れたときには崩れちゃったで済む話ではないと思うんです。結構大変なことになると思うんですよ。したがってそういったところを考えていくと、今市長が言われてましたが、それなりに点検でとかをしっかりとしていくと、どうするか決まるまでね、そういったことで推移を見ていくことも必要ではないかと思うんです。で、令和3年に点検してまして大丈夫だと。でも今令和8年で5年経ってます。ああいった構造物っていうのは大概5年ぐらい経ったら点検をしていけということで言われていると思うんですが、それで安全だからこれから5年10年ずっと安全だというふうには思ってません。でそういった意味からいけば、どういった点検をどの時点でやっていくのかということを入れながら検討期間中ですね、推移していくことが必要ではないかというふうに思ってますけども、いかがですか。
市長。
はい、そういう人の落下のような事故、あるいは擁壁そのものの崩壊による事故、そういうものもきちっと想定して専門的な検知も含めて今後のそういう維持管理 の計画といいますか、点検の方法というものを確立していきたいと、そういうふうに考えております。
村上雅彦議員。
そういった時にですね、あそこ周りに住んでる方々もいらっしゃいますから、まあ、町内会がいいのか、そこの近隣に携わる住民の方がいいのかはよくわからないんですが、やっぱりそこに住んでる方々にもしっかりと説明をしていくということが大事でないのかなというふうには思ってます。まあ、起動式や構造物含めてですね、今後どうしていくのかということも合わせて、住民にも説明をしていくということについてですね、市長にお伺いして最後の質問にしたいと思います。
市長。
はい、JR 北海道から譲渡を受けた後の、まあ、現状、それから今後のそういう維持管理あるいは点検の方策など、きちっと市の方で整理して、この界隈のに住んでいる方々にもきちんと安心していただけるように説明していきたいと思います。
2番、村上雅彦議員の質問を終わります。